ただいまから一の元文社と講座を始めさせていただきます。今日の表題は正月26日という紹介で務めます。で、先月から、教祖殿に入ったわけです。で、教祖殿入りますのにですね、教祖殿の予告編というんですか、ほんのわずかの時間でもって親様の生涯はどういう意味を持っていたかというのをまずやりまして、で、これから取り掛かる教祖殿はですね、今までと変えまして、で、だいたい今までと変えるというのはちょっと水かねが持ってきちゃって、
はい、
うん、今までと変えるというのは今までがですね、だいたい教祖殿というのはお道の人がデータに基づいて書いたものが発表にならなかったんです。それで小説家なり何なりにですね、まあ大体名だたる小説家に、あらすじを、親様のあらすじを言いまして、それで自分の納得いくような、人が聞いてなるほどと思うような教祖伝を書いてくれと、こういう形でもって勝手に書かせたんです。で、その事情はですね、芹沢幸次郎先生が本部の依頼でもって教祖殿を作るとよって取り組みましたときに、何にも資料は与えてくれなかったと、本部が。それで自分でこれと思うことを書いてくださいということを繰り返して言われてですね、それで自分で調査して書いて、そうするといろいろな情報が入ります。で、それを並べて、これ一体正反対の資料だけどもどうなんだって聞くと、本部がこちらですとこう言うと。それで、そういう形でもって芹沢先生という人は大体実証主義で、どっちかというと経済学者みたいな事実に基づいてお話しする人ですから、証拠がないと話さないんです。で、本部が適当な世間受けするようなことを書けと言っても、これは承知しないとと言って書かないわけですね。それで芹沢先生自身に調べさせますと、まあ、昔からいろんな話したデータと、それからご自分が調べたのの間にですね、自分で大多数の情報と少数の情報が正反対のが出てくる。それは浸透派の人とお勤め派の人が両方話しますから。で、親様が天皇政府に忠誠を尽くすように教えたと言って、天理教団の、天理教団の幹部として出世したいという人も喋っていることがある。で、そんなのは嘘だと言って話す人がいると、まあ、その極端なのが、神道天理教を作った大建物、神社の、まあ、大和神社という神社のですね、下級神職でありました山沢さんのグループと、で、この人たちがもう非常に大勢なんですね、本部員の大部分と。と、それと反対のですね、弾圧を受けた親様の真実の姿を言わなければ、理解しなければ本当のことわからないと思っている人が、井口伊蔵さんや、それから一緒にここで捕らえられた中田さんの子孫、というような人が語るのは非常に少数意見なんです。大体警察に知られると困ると。で、昭和20年までですね、日本には、非常に厳しい法律がありまして、治安維持法というのがこうありまして、それで日本の出版物は全部警視庁の検閲がないと出版できなかったと、そういう事情があるわけです。そしてその治安維持法の、 一番重要点は、私有財産を指定せんとするものはと、10年の刑というのが決まっている。国体を変革せんとするものは死刑と、そういうふうに決まってたんです。で、三日ぐらうと見ますと、一下り目は物を持ったからといって豊かではないと、互い助け合いの三代の心を持って物を使うところに真の豊かさがある。これが一下り目です。これを分かりやすく解いたら10年の刑なんです。二下り目は、この三神楽歌を身につけて、ガラッとこの天皇制軍国主義というような考え方、社会体制をですね、もうお勤めの教理身についたら見える世界が変わってくる。これから作る世界は互い助け合いの世界作れと言うんですから、世直りと心の入れ替えによって争いもなく変革を進めている親様の言葉でありましても、確かに国体、天皇がですね、世界を支配するという、天照大神のこの地上の国は我が海の子の君たるべき国なりといった神勅に基づく、明治憲法なんですね。で、明治憲法の性質というのはですね、大抵条文で言うんですね。第一条、天皇が、大日本帝国は天皇が支配するというこの条文から言うんですが、もっと前に国文と告げる文というのがあって、そこに天照大神の方針に基づいてこの憲法を作るというのがまず冒頭に出ているわけです。と、天照大神のっていうのは神勅のことなんです。この地上の国は天皇が支配する国であるという原則でこの憲法を作ったというのを、分かりにくい難しい言葉で冒頭に書いてあるわけですね。ですから、世直りと優しく言おうがですね、お勤めの理を身につけたらガラッと変わるんだというだけで、それを教育したら死刑というのがありましたから、昭和20年までそれが続いていたもんですから、お道の中で長年説いてきた話が、明治憲法で、天皇の先祖を神と祀って、それで、何しろ明治憲法というのは継神というこの神はですね、天皇の先祖であると、天皇と天皇の先祖であると、それで次には尊皇、次に愛国というのは神様の子孫が天皇であって、これひっくり返したわけです。で、天皇の国、天皇の民、奴隷ならば民はこの国を愛します。これが第三章と、これが天理教経典なんです。で、先月ここでお話ししましたですね、最大の問題は、お偉様は最初はですね、そんな政治犯として捕まえるなんていう、そんなことを警察がちゃんと国に当てはめようと言ってきたわけじゃない。親友校がお勤め、親様に見ていただこうと。ただそれを山田さんがですね、そんなことをやったら集会条例違反にもなるし、天理教会の公認に妨げになるから、警官を呼んで止めてもらったらいいだろうと。親様はお勤めやらせてやれ、志の輔さんは止めると、こういう事情からですね、警察の旦那に止めてもらえばいいだろうということで、未成年の新之助さんが岡田洋之助を走らせまして、警察の旦那、お勤めみんなでやるの止めてくださいと、と責任、まあ後で責められるの責任を逃れるために警察の旦那に止めてもらうと、こう思って言ってきたわけです。そうすると、まあ、先月の話をごく短く言うと、みんなが帰ったその後に警官が来て、それで お勤め、豆腐屋でお勤めやったというのは、豆腐屋やお屋敷の人が知ってるんで、警察は知らないことなんです。それもみんなが帰った後、小本小脇がお勤めやっただけで、警察ではお勤めも見てもいないし、歌を聴いてもいない。ただ、これは集会場で違反にもなるからと、保守が言っているのに、お勤め やらせてやんなさいと、三木言ったのが、はい、そうです。山、中田言ったのか、はい。麻酔言ったのか、はい、言いましたと。それだけで、けしからんと、連れていくというわけです。ですから、新之助さんが訴えて、警察を呼んで、親様が警察に出頭する。他の弟子たちは数珠つなぎで、腰縄付きで歩いていったと。こういう形で、本当に軽い気持ちでいたわけですね。で、そこで問題は、警察の尋問、これは先月やりましたから、省略しますけど、警察のでのこう答弁は、天皇の先祖も人間、我々釈迦と同じ魂と言ったことが、けしからんと言って大元になったわけです。それで命を縮めるというその結果になったわけですね。で、その後ですね、ここで、プリントが、漢字も私の手元にない。そこでちょっと行書いたのです。あ、これです。で、事情を簡単に言いますと、この紙をお手元で見ていただきたいんですが、明治18年5月22日に、新之助さんが共同職を不明という共同職の任命をいただいた、許されたわけです。で、5月23日に新党直轄六党協会設置許可と。この時に、みんな初代新柱が会長になったと大抵の方は思うわけです。教祖年では22日、褒めと指令が届いた。23日、六党協会認可というので、1日違いで協会になったと、こう思ってるんですが、会長の名前書いてないんです。で、新之助さんは未成年ですから、公主の後見人というのは高田忠三郎さんです。それで、新之助さんが会長になったのはですね、19年の12月24日、新党協会の会長になったということが記録に出ているわけです。で、この間の18年からですね、19年の末、1年半の会長誰だか本部は発表がないわけです。ですから、後見人の高田忠三郎さんが、その、名義人ではないかと、まあ、推定するわけです。で、その状況がですね、実はこれお屋敷の、親さんは身を隠されると頃のお屋敷なんですが、ここにですね、看板かかってたんです。で、高田忠三郎さんという人は、徳の丘で力、有名なんですね。当時、中村直蔵という、そういう徳の丘が奈良で有名で、天皇に、拝謁仰せつかったなんていう名誉なんですが、その人たちと並んでですね、高田忠三郎さんは農業の方で、新種改良などでもってよく知られていた人なんです。ですから新種改良ということは非常に科学的な知識がある方なんですね。それでそういう社会的にも農業の指導者として知られておりましたんで、お屋敷の前に主事研究所と看板で農業の種の研究をしていますから、それを教えますから人の出入りが自由でございますという、こういう伝報を分かったわけですね。それで高田忠三郎さんはですね、親様のご休息所行った後のこの門屋に住んで 主治研究所と、それで新之助さんの後見人と、こういうふうになってますから、多分この方が新党直轄六党協会、新党天理協会所のですね、最初の、会長の名義人であったと推定されるわけです。それで決勝までついているわけです。で、そういうことで、こういう状況になっているときに、親様が、いつもとで捕らえられまして、3月1日、陰暦正月26日に、親様が文書より帰られたと。そして、その3月の30日に、新之助さんは東京に出ております。これは、新党本局で許可を受けた協会が、警察の手入れを受けたと、はい、命に関わるような弾圧を受けたということで、どういうことだということも、まあ、新党本局ではどういうことだって問われるんだよ。でも、新之助さんはこの3月30日神戸から船に乗りまして、横浜からですね、東京に出てるわけです。それでこの時に新党本局に行きまして、まあ結果としてはですね、結局親様が刺激するからだと、警察を、そういう話になりまして、何しろ、まあ、おばあ様を警察刺激しないように、新党本局の偉い神主さんたち来てですね、止めてくださいと、たしなめてくださいと、こういうお願いになっちゃったわけですね、結果としては。それで5月28日9日の両日、新党官庁代理古川豊道と、ここに書いてありますように、東京の、門前仲町にあります深川八幡の神主さんです。これが新党官庁稲葉正邦って、これ10万石の殿様だった人ですね。春日の坪根の親戚の子孫です。で、まあ、その新党官庁が十万石の殿様で、その代理として門前仲町の神主さんが来たわけです。で、随行が宇都宮正雄というのは、大山の炙り神社、これは丹沢の山の中にですね、大山というのがあります。で、そこに、炙り神社というのがあって、そこの神主さんが2人が視察に来たと。で、その時の事情をですね、後に、何人かの人が語ってるんですが、新之助さんがそうやっておばあさんをたしなめてくれて頼みに行ったから、それが新之助さんはですね、大宮教会、新と大宮教会の所属教師として許可を受けてます。ですから、これから大阪府の承認を得たいと言っている、潮屋敷村の、当時は潮屋敷村、三島町ですが、そこで許可を得たいと言っているとこ視察に行くのに、ちょうど大宮教会の部下の形です。ですから、新党幹事は三輪の大宮教会に滞在する。ところが、三輪の町は昔から旅館がうんとありますから、旅館に続けしまして、大宮教会の接待を受けて、まあ、居続けていると。なんで居続けているのかというと、大宮教会の会長さんがですね、小島さんという人ですが、その人がどうせ、三木さんって地元ですからね、どうせ三木さんは天皇の先祖神様なんていう人じゃないから、三木さんのとこへ行かない方がいいって、新党幹事代理に言うわけです。お身分に差し障りますよっていうようなことを言って、じゃあ行くのやめるかなんて言い続けてる。年の付けさんにしてみると、周りの人にですね、まさか親様の教え止めてくれって言ってきたっていうことは言えませんから、あの新党官庁さんが来れば、親様は警察行かないで済むと、こういうふうに周りの人に言ったわけです。そうすると、親様の側用人みたいな 状況でもってずっと、もう何年も親父さんのそばにおりました山本利三郎。まあみんなお勤めを教えに行っていた山本利三郎ですから初代新柱なんですね。あの視察員が来てくれれば親様は警察行かないで済むと、こういうもんですから。それが宮まで来ていてこっちへ来ないと、それじゃ困るというわけで、親様の教えを止めに来る人間を一生懸命迎えに行っちゃうわけです。で迎えに行ったらいつ受けで酒飲んで、まあ、いるというわけで、人力車で、あの、カスケ老人という人がいるんで、その人力車に乗りまして、宮本利三郎行ってですね、そこ行って、何しろこんなところにいないで、私が人力車しますから乗ってくださいって言うので、それでタッタッタッタッと、宮本利三郎が人力車敷いて走ってきたって言うんです。それでお屋敷へ行きまして、そのうちは取り次ぎから、事情を聞いたと。翌日、おやさまに会ったら、おやさまはもう当時寝たまんまですから、このここに来ましておやさまに会ったわけですね。新党本局の人全然そんなやめるとこじゃないんですね。警察でさえ天皇は人間ですと、みんな平等ですと、みんな人々は互い助けの心を持つのが一番の人間の幸せですと、こういうふうに平気で説くもんですから、言わせるものがあって言うんだから、これは止めよったってダメだと、人に合わせないようにしろと、こういうふうに言いまして、そしてその時に五箇条の受け書というものを出させたんです。でその五箇条の受け書の項目っていうのがですね、広報朝鮮の九章の後に出てんですが、第一条は法行主審は神道教規によるべきことと。これはどういうことかと言いますと、神道教規というのは天神地義八百万の神を祀ると、こういうふうになっています。それで天皇の先祖神じゃないという親様が呼んで、で親様が神と呼んでいるのは仏教の経典に出ているインドの仏教の守護神としてみんなが昔から言ってきた天輪王ね。で実は明治政府までですね、明治以前まで孝明天皇まで天皇の即位の式は天輪王になって難事を助けて住みよい世界を作りますと、天皇が大日如来の格好をして誓うのが天皇の即位の式だったわけです。それ天皇制軍国主義をやるために明治天皇からその式をやめにいたしまして、天孫新野御事になりきると、天照総御神の命を受けて、天照総御神との魂を受け継ぐという式を明治天皇からやるようになった。これは夜です。孝明天皇まで昼の即位は仏教の大日如来の格好をして天輪王になって初座席しますと。で向こうではインドではですね、貴族を神と言っていたわけです。まあ日本でも天皇神というのは貴族を神と言って、世界を武力で支配する、祭るあるものは服従しないものは平らげて殺して天皇の世界にするというのと、これは何十を助けて住みよい世界を作るという天輪王と正反対です。ですから天皇制軍国主義にするときに仏教を叩き潰して、もう多くのお寺を、特にあの目の前のですね、内山永久寺なんていうのは、大きなお寺を壊すどこじゃない、礎石までみんな取っ払っちゃうということをこうやってたわけですね。それなのに中山美紀はその天輪王を神として、天理法の教え、借り物理を神としてお勤めで教えてですね、お勤めで教えた真理を、この真理が神であるという姿勢をとっているわけです。ですからこんなことを神道官庁代理がですね、 神道の神、天皇、まあ、まず一番偉いのは天皇の先祖が天神で一番偉いんです、神道では。それで山沢さんはじめ神道直轄六道教会ではそういう神が並べているわけですから、全然合わないわけですね。それで創世の説は危機の2点によるべきことと、古事記日本書紀に基づいてイザナギイザナミが世界を作れと話せという、これ神道感じるんですよ。親様の方はぬくみすりきつなぎすっぱりの調和で人間が生まれたんだと、そういうふうに言ってるわけです。これが親様の教えたお勤めの理です。これで世界は、世界どころ命の始まり元の理、こうやって住んでいるですね、親様のお勤めの理はですね、そのカードにありますように、小さなカード下の裏入りにありますようにですね、まずこの官労大がですね、今までの常識と全然違うことを教えて、これ、ね、何を教えてるのか、今までの世界はですね、世界中が死後の霊魂というのが生き続けると教えてる、霊魂が生き続けると教えてる、体は死んじゃうと今度は悪行していると虫になっちゃうんだとかですね、畜生になるんだと、こういうふうに輪廻するんだという時でも、魂の方は誰々の魂が続くと教えてる、体の方が変わるんだと、こういうふうに教えてるのにですね、親様の教えは男だね女だねがゴムゴムに作ってあんたのお腹に男やとも女やとも違う人間ができたんだ、体はその時初めてこの人の体というのはできるんだと、けれども親から生きたまんま続いているんだと、ですからこの体は親から私に生きてほしい、そして心の方はお勤めの教理を理解いたしますと、この世を始めた親は皆入り込むでって親様の心がお勤めを理解して親様と同じ心になろうという人間の中に入り込むぞとこう言われてる、一夜の間にも心入れ替えて、それで親が入り込んだら今までの考えと全然違うことをあんた自身がやってしまうんだぞとお筆跡には書いてあるわけです。心の方がなるほどあれが真理だ、親様の教えが真理だ、特にお勤めが真理だと、で親様のように人助けて喜ばれる人間になりたい、あの心になりたいというと入れ替わると教えてるんです。これが今までにないことばかり言いかけてよろず助けのつての教えるの基本です。で親様のはまずこの基本を教えまして、体が一貫して親おじいさんおばあさんとこういうふうになってたどりますと、今で言いますと三十数億年前に命が始まってからずっと生き続けてきた一人なんです。ずっと生き続けてきた、死んだものは輪廻して生まれ変わるなんて親様も言ってないんです。この官労大で教えたのはこれが今までにないことなんです。今の経典も明らかに間違いですね、明治経典も もちろん間違いです。官労大ずっとそれを教えた。それでその後官労大7回の官労大の勤めするときに、その胎児、まず胎児はこれは拡大がものすごい、受精卵をこんな大きく変えたんですね。これが官労大ずっとなんです。まあ、これ上から見ればこれですね、これじゃちょっと小さいからこう大きく変えたんですが、これやってみれば一番よくわかるわけです。受精卵は温度 温み水域の調和で今保たれて、つなぎ突っ張れる形の安定があって、飲み食い出るにふさわしい、成長がある、代謝作用がある。そして知恵が発達すると分裂して同じものの命が生まれる。でそれが組み合わされて人間になるんだと。これが元の理念。調和の中から生まれて調和が乱れると死んじゃうんだよということを元の理で教えてるわけです。そして調和の中から生まれたから調和をやるとみんなが喜ぶ、調和を作って喜んで暮らす性質があるということを、まあ分かりやすく我々のフォローサムとしては人の喜び楽しむように、生まれついたのこの私とこのカードに元の理って書いてあるわけです。絵にしますとこの調和が保たれて生き続けてきたんだと教えた。これを元の理って言うんです。ところが天皇制軍国主義の元の理はこういう調和の中から命が発生し、それが生き続けてきたと説いてない。イザナギイザナミが性行為をしたら最初からこういう人間が生まれたと。これ旧約聖書がだんだんだんだん大陸渡ってきまして、中国を渡ってきて、それで日本は8世紀に古事記日本書紀を作っているわけです。ですからその影響でもってまして中国人の学者呼んで編纂させてますから、古事記日本書紀は中国の大陸ですでに唐の都にはですね、もうキリスト教も入っていた、イスラムはないですけれども、アラビアの、まあ、イスラムの元になったアラビア人の旧約聖書の教えがもう唐の都にはうんとあってですね、それが雅楽にアラビア人の商人が笑い定めている。その頃イスラムじゃないからお酒飲んでた、コインジュという雅楽の曲が日本にも渡ってるくらいです。ですから旧約聖書の影響を受けたのが古事記日本書紀に書かれまして、イザナギイザナミは性行為してちょっと旧約聖書より科学的になってるんです。で、いずれにしろ最初から人間を生み出したと。これを奇跡創造説じゃん。皆様の方は進化論というんです。で15年も経ちますと、まあここでついでに親様のお勤めの理を説いてしまいますと、15年経ちますと今度は抜きの部分も水地の部分もつなぎの部分も突っ張りの部分も助け合うと勇んでると。これが助け合わないと不自由だと思います。歪んじゃうんです。で人々を助け合うと喜ぶ、そういう心と体に育っていることを自覚しなさいというのは二度目の感動だと思う。そしてこれからはそういう心のできた人が助け合うと、助け合わない、あ、両親が補い合い助け合いますと、助け合う力もない、考える力もない子供が生き生きとしちゃう。まず胎児がそういう時に生き生きとしてるんです。助け合わない人のところじゃ流産しちゃったりなんかするわけです。生まれた子供がですね、考える力もない、助ける力もないのに親が助け合ってるだけでニコニコ陽気に暮らせると。今までの宗教は神様にお仕えして神様に信仰した者にご利益で喜ぶようになると、信仰しないものは罰が当たって喜べない、命も捕らえる、殺される。これが神のご利益と説いていたんです。今までどの宗教も。で、親様のは誠のある人間がいればまず子供が遺産で取れるだろうと。助ける力がなくなった老人も遺産で取れるだろう、病人も遺産で取れるだろう。それどころじゃない、未熟な動物も草木も助け合う人間が調和をとった世界の中では生き生きと次の命を生み出している環境ができるんだと。これが陽気づくめの理念。 今から先はってこういうの。これが3行目なんです、このカードの。こういうお勤めの理を教えてますから、いざないいざなみが、突如として人間を作った。だから、その子孫の天皇様にお仕えしろなんていうことは、親様は解くはずがない。今、いざないいざなみが生み下ろしたという、この話が、親様は解くはずのない、国の軍国主義天皇制に合わせた元の理が今解かれてしまっているんです。で、それが特にその三条になりますと、人は万物の霊たり魚介の魂と混同すべからざること。進化論知ってる人は母の体内で魚みたいに、それこそカエルみたいに、トカゲみたいに、鳥みたいな内臓になりまして、哺乳類になって、おにゃと生まれて、それからだんだん育つと人間になる。今のなら、中学生でも知ってるわけです。ところが、神主さんは、イザナギイザナミは最初から人間作ったって話してますから。神道教会ならば、親様の教え、母の体内でもって、人類の歴史をたどってくる。そんなことたどっちゃいかん。いや、真実しか教えません。なんて言うんですから、話合わない。だから人を合わせないようにしろと言ってですね、それからあと2条というのは、社会に資格を取るのには、これは、医学妨害のような説を解かないこと。調和を取ると、病気も治っちゃう。これ取ると医学妨害だと。取っちゃいかんと。それから手続きは、神道館長へ手続きをし、その、地方上へ行くときにはですね、大神教会を経て出願しろと。この五箇条の受け書を書けと。親様の教えを解かずに神道を解きます。これを誓えと。そこに書いているのがですね、中山信次郎、イブリー蔵、松井三郎、山本利三郎、辻忠作、高井直吉、高田忠三郎と。この中で、神道の教理解きそうなのは中山信次郎と高田忠三郎、名義人だけ。古紙と後見人だけという。あとは、絶対に神道を解きそうもない。親様の教えを命がけで、解いてしまいそうな人を証明している。こんな人はなぜ証明したんですか。証明させる方はですね、最初から神道館長の言うことを聞いてですね、危機神話を解きますなんていう人には証明しろって言わないんです。親様の弟子だ、そんな嘘をつきませんって言ってる人間に、それじゃまた密教警察に連れて行くことになるぞ、証明せ。こうやって署名を迫ったのがこの書類になっているわけです。で、これが天皇制国家でもって栄えようとしたら、ここに書いているように魚介の魂とは違うというのは、一つには親様が言ったですね、天皇も天皇の先祖も人間です、我々百姓と同じ魂と。これが最大の問題なんです。神道とか警察に、天皇国家にとりましては、天皇の魂と庶民の魂と、それは同じ、けしからん。だいたいわきまえがあるないということが人間の評価で大事だったんです。わきまえって何かというと、尊卑のわきまえを言ったわけです。あの人は偉い人、私は偉くない人、これを瞬間に見分けてどっちの態度を取るかがわきまえと言ったんです。特に天皇は尊い、我々は卑しいと。それをここに魂がみんな違うんだというのを、親様は同じだと。命のあり方は調和をとって勇んで暮らす、この性質は 草木といえども我々人間と同じです、全能だって同じですと、そういう態度をとっているのを署名をさせたわけです。それでこの帰っていきましてもですね、この間何とかして嘘でも許可を取ってですね、それで上様が警察に行かないようにということを一生懸命運動する、運動しているのは親様のそばの人じゃないんです。みんな遠くにいる人が親様が警察に行かないようになるのはこの神道を説くことだって言われるから、親様は警察命これ以上縮められちゃたまらんから、それじゃあ神道になりましょうと運動している人が遠州の諸井国三郎、東京の上原佐助というような人が一生懸命やるわけです。親様のそばの人は親様に背いてまで教会なんか作るべきじゃないと、こういうふうに思っていたわけですね。で、そういうふうにもう6月19日に諸井国三郎が神道本局と接触いたしまして、天領の御事という神名で天皇家の先祖を祀ると言わなければ許可になりそうもありませんと、という手紙が高田中三郎宛てに来て、ここに運動をどんどんと進めていたんです。そして親様は梨が実る頃って、今この庭の梨こんな小さいですこんな小さい梨ですが、それが実った頃親様は梨をすりおろして、それを食べになって物が食べられなくなってしまったけれども、梨はこういう果物はいただけるとありがたいことですとおっしゃったんです。そしてその12月24日に新之助さんはですね、これ新之助さん東京行ったことになってますが、昭和11年の50年祭の時に詳しく道の友に書いてあるのを行きますと、行ったのはですね、みんなそういう高田中三郎とですね、そういう清水与之助4人の役員が代理で行って許可をもらったと詳しく書いてあるんですが、まあ、12月24日に初めて新之助さんが天理教会長になっているわけです。ですから山田さんの言うことを新之助さんが未成年ながら聞いて警察呼んじゃうのも、これで人寄せを無断で人寄せしたらお前会長になれないぞというようなことで山田さんにこうそそのかされた操られたという面があるわけです。で、そういう状態で新之助さんに会長が変わった途端に親様はおすすめせと厳しく命ぜられるわけです。でもこの神道教会の会長にはなるなというのがですね、親様の思いだった。なったからにはお前の責任なんだからお勤めやれと、正しくお勤めやれと、こういうふうに言ったわけです。そして問答が始まるのが、これ春暦の正月からなんです。これは第10章のここに広報教祖令にも出ておりますが、その問答がですね、教会設置のことを一生懸命新之助さんはじめ、教会で社会的に出世したいという人がですね、一生懸命神道を教えようというのを親様がそんなことをやめとけと、この道は天皇にへつらうような道じゃないと、何十助けの道だと、こういうふうに言いまして、神が言うことを嘘ならし19年前より今までこの道続きは狭い、これが1月4日のお言葉だ。まあここでもって冬和様は立てないほど、まあこれ憩いの家の元院長山本敏夫先生はおそらく老人性肺炎になっておられたろうってこう言うわけです。で、それを豊本さんが一斉方に背負って人力車に 乗せてですね、それで親様の人力車を抱えるように泣きながらお屋敷まで帰って、面会者ですという状態で門から一遍も外へ出ていなかった。外で釈放の時に出されたお言葉が、例えて言えば100人のうち99人まで開くと言ったそのお言葉、これが関東圏の最初にこう出ております。でその99人まで開くと、一人だけ天と言った、この一人は親様を指している。これは100人のというのは、大体みんな100人のうち 100対1だと、こういうふうに99対1だというんですが、今風に言えば62億もいる人間のうち互いに助け合うことが幸せであると言い切ったのは親様お一人。それが全部と親様お一人という意味で一人と言ったんで、 1% 親様と同じ誠の人がいるというわけじゃありません。たった一人という意味ですね。でそういう親様のはですね、30数億年ずっと生き通したこの体、その本性も知らず、物欲に流れ支配欲に流れて争い続けてきた数十億年だよって。本当の人間らしい助け合いの喜びは誰も味わっていないという意味なんです。ですからこれ、生きている数十億の人間のうち、人間の本性に基づいて助け合いの喜びを知っているのは、まあ億分の一ではないんです。今まで数十億年生きてきて死んだ生き物全体の中で、人間の本性を知り互い助け合いの喜びを味わって死ねるものは、このお勤めの真理を知ったものだけだと。それを教えなくてはならんと。知っているのはただ一人だっていう宣言がこのお言葉なんです。でそういう状況の中で、その1月9日にはですね、志の輔さんが弾圧があるからお勤めできませんとしきりに言うわけです。その時に、さあさあ年取って弱ったが病で難しいと思うか、病でもない弱ったでもないで、だんだん時々してあるでよう思案せよというのは、弾圧があるの一番知ってるのは私だよって言う。親様が弾圧があるからお勤めできませんとは何事。親様警察突き出してのうのうとその死に帰っていった新之助がですね、弾圧があるから勤めはできません、弾圧があるのはこうやって寝ている私が一番知ってんだ、この寝ているのを年取って弱ったと思ってるのか、病気だと思ってるのか、警察の弾圧で、ね、私は寝てんだという意味です。これ解釈が今はもうぼかすことばっかり考えてて、どの本部員さんもというのは、神道本局から言われたですね、元の理は古事記日本書紀のイザナギイザナミの話でやれて、それやって一生懸命社会的地位を欲しがっている本部員さんの解釈は、親様の教えとは外れているわけです。これは、この意味がみんなわからないというんです。年取ったでもない、病でもないと。これ、はっきり言いますと、当本の女子青年の教育をやったときに、配役踏みたんです。親様役、そこに本来。新の不正案役、これ、ものを言ってみろ。で親様が答えた本籍がどう答えた、この問答お三指図の本を台本といたしまして、役を決めて話したらすっきり意味が分かったんですね。で扉開かれたという映画で、わこんなわけわかんない映画作れないって監督が放り出して、脚本書き直してくれって持ち込まれました。で僕はこのお三指図、その女子青年が配役決めてやった通りの意味でセリフ書き直したら、あ、こんならわかりますっ というあの映画の後半はですね、大体教義に外れないように作って、前半は広報教則に基づいて作ってね。で、そのお指図っていうのは、そういうふうに問答すると本当の意味がわかるわけです。そしてもうその後ですね、あの大変なのは13日1月あの13日、これ陰暦12月25日ですから、親様の身を隠される前、だいぶ前なんですが、その時に親様最後のお言葉はこの詩で終わっちゃうわけですけれども、教会設置のことをお願いした。その時にもうならんならんと前もって伝えてある。難しいことを言いかける。一つのことにとって思案せよ。一時のところどういう事情も聞き分けと、教会設置はならんならんと即下に、まあ、原価に退けておられます。で、それに対して新之助さんから、法律があるゆえ務めいたすも難しゅうございますと、また言うわけですね。法律に従わなきゃなりませんけど、それに応えるところの事情、49年以前より誠という思案があろう、実というところがあろう、事情分かりがあるのかないのかと厳しくお叱りになってます。そんな信徒を教えて、嘘を教えて出世するのは、これは詐欺というんです。親様のは難事を助けるために真理を教えるということ。それに対して新之助から、親神の仰せと国の掟と両方の道の立つようにお指図願います。分からんである前、もともとより段々の道すがら、さあさあ今一時に通るところ、どうでもこうでも仕切る事情いかん、ただ一時ならんならんと、今教会設置で神道の教理解きますなんてことは許さらんと却下です。そしてまだぐずぐずと言いましたときにですね、講習場を建ててお勤めを教えてから、講習場を建てるということは、お勤めを許可取って教えるところを建てるということは、神道教会を建てるということなんです。手を変え品を変えて、なんとか寝たままの親様を騙しちゃおうというわけですね。で、そういうふうに言ったときに、さあ今という今と言うたら今抜き差しならんで承知かと、そんなこと言ってる場合じゃない、今お勤めやれっていうわけです。それで新之助から勤めとお席込みくださいますが、ただいまの親様のお触りは人数定めでございましょうか、どうでも本ずともいたさねばならんのでございましょうかと、もちろん本ずとめだと、こういうふうに言われて、もうその後でもまた親様のお御上の平義を今度はお願いいたしますと言ったら、ならんならん、これはお願い勤めなんかやったって病気は治らんぞと。というのはですね、親様は積極的に死ぬの承知でもってお勤めをやらそうと。これは人間に限らず、この細胞がですね、次の時代を良くするために、まあ、はっきり言うと大きく言えば、性細胞を残して次の時代に助け合いにふさわしい命を残すために、あと数十兆の細胞は自発的に死ぬんです。生きるの死ぬのって言ったって、私らこれから子供を産む人はまだ一部分生き延びる可能性ありますけれども、私らはもう必ず死ぬんです。あと何日、3日であろうと10年あろうとですね、必ず全細胞死ぬんですわ。数十億年の人生なんです。そのあと何日あるかわからんのに、なぜ人間の本性に基づいて人の喜びを見るよって楽しむように生きてるのに、なぜ助け合って喜びを味わないのかと。これ人間の寿命70何年なんていうことじゃないんです。数十億年生き続けて、親から子から孫と生き続けてきた中、 なんとか立派な人間残そうとずーっと私の先祖だけでも次々と死んでより良いものを残して今助け合うと喜べる段階まで育ってきてんのに喜び味わうとしないのかっていうのは親様の言葉です。でそれを知らせるためだったらあと20年生きようが生きまいが、でそれを理解させるその説得ができるんなら積極的に死んでみせようっていうこと。これが生きるの死ぬなんてそんなことを超えたい本当に真から喜べる道なのか、それとも目的を持ったなんて言ったって人間の本性に沿わない目的、お国のために敵をやっつけようなんて死ぬなんかですね、そんなものは死を覚悟したって少しも喜びじゃない。お前様は次の時代に一人でもこの真理を次に分かりやすく伝える人間が育つならば積極的に25年命を縮めても今理解させようと、これが25年命を縮めて世界世界になるよという意味なんです。でそれがどうしても神道教会作ってですね社会的に天皇制軍国主義の時代に結構な身分で豊かに大勢の人を支配するような地位に就きたいと思っている人間は何とかしてお父様やめてください、お勤めやめてくださいとそう言うんですが、本当の幸せをみんなに知らせるためには25年命を縮めても今分からせる、そういう形でもって教えられたんです。そしてそれでもまだ教会本部許しの上お勤めやります、まだしつこくこういうのに対してですね歪んだ体制の中では出世考えてはいかんでと、そういう姿勢を捉えたのがですね、あの親様のこれは最後のですね、押し込みなんです。でそれをお勤めやれと言って、じゃあ私たち必ずやりますからって、そうかよろしいって言ったら教会設置をお許しくださいましたねなんてごまかした返事をまたするのと、それに対してお勤めやるということは三人の心でって、あの新之助さんがですね前側と梶本を後ろにやって親様と問答するんですが、お許しくだされた上はやらせていただきますなんて言うと、その後またその後はですね律ありても心を定めが第一やでというこの言葉が出るわけです。そのどういう時にこの言葉が出たかというと、新之助さんがですね最後切り札を出すわけですね。何かと警察の五箇条の受け書を書かされましたと、その三箇条警察の尋問がお尋ねあったら何と答えたらいいでしょうかと、そういうふうに持っていくわけです。必ずそれを問われますという、何とか言い逃れを教えてくださいと言ったら、それに対してさあさあ月日がありてこの世界あり、この世界ありてそれぞれあり、それぞれありて身の内あり、身の内ありて律あり、律ありても心すらのが大地やでと、法律なんか人間が勝手に作るんだと、まして天皇制というこれ差別思想です、軍国主義暴力主義です、差別暴力主義で一人の支配者を盛り立てるために国民がそれに行きなさいと、こんなことを考えているんではいかんと。月日というのは神、月日、親というのは親様が教えた真理のことを神、月日、親と言ったわけなんです。ほんでそのためにですね法律なんていうものが一部の人間が勝手に作っても、法律なんていうものは人間の本当の幸せにも何もない収まる理にはならんと、真理に基づいて改善していかなくちゃならんと、こういうふうに教えられたんです。これはですね 神というものをどう捉えるかという問題なんです。この神というものを、で神というものを今までの宗教では支配者、お神という場合には上の人、支配者です。こういうふうに、宗教学で、西洋の宗教学で言いましても、超自然的支配者という言い方をするわけです。自然の法則をも超えた支配者、これを、自然を作った造物主、なんていうふうに説いているのがキリスト教やイスラムなんです。支配者に仕えて、支配者にさせてもらうのが今まで信仰と言っている。これ旧約聖書の中に信仰なんでやるのかということで、信仰を神の教え守ったら増えよ地に満てよ、そして全ての生き物を支配しよう、これが信仰の目的なの。超自然的支配者に仕えて、この世の支配者にさせてもらう、支配というのは相手食ってもいいということね。これが旧約聖書の教えがいてる。そんな教えを信じますと、イエスがその改革を言ってからでさえもう2000年経ってる。その間争い続けて、イエスがいた時にもうすでに旧約聖書を信ずる者の間で、神様っていうのは日本語では神、アラビア語ではアラ、ユダヤ語ではヤハウェ、ヨーロッパの国々ではゼウスとかエホバと呼んでる。私はエホバの弟子だ、エホバに仕えて支配者になるんだ、アラに仕えて支配者になるんだって言葉が違うだけでもって、我が神の敵だなんて相手のことを殺し合ってる。ずっと殺し合ってるのが、ブッシュがですね、イスラム教が敵だ、いやユダヤ教を応援してイスラムと戦わせてんだなんて、こんなことやってるのも、あれずっと歴史に残った2000年の間もずっとやってるんですよ。それ以前からやってるんですよ。こういう教えが支配者になりたい教がみんななっちゃうんです。日本がどうして幕府270年、戦争もなく収まっていたのが、なぜ明治からは戦争の連続かというと、天理人道教室というのをやった。これは中国語ですと天理というと天文風水地理、自然界から人間の世界までの真理を天理と、天の理で神のことを天と呼ぶわけです。中国ではそういう真理という意味なんです。ところが日本の天理人道教育というのは、これは三条の教憲というのは明治5年に出ました。天皇の命令に絶対服従すること、天皇の先祖を神として仰ぐこと、天皇に絶対服従することと、そう天理人道の教育を進めることという、これが国の方針として出されました。天皇の世界支配ということは八紘一宇宙、祀られるものを平らげて世界を支配する、これを天理と言った。そして人道というのは、民は天皇の国土、天皇の奴隷なんだから、天皇に命を捧げて天皇の世界支配を成就しなさいというのは天理人道教育と明治5年から始まったんです。そしてこれを教えるのが教部省、これは神社やお寺使って教育する。文部省っていうのはこれから育っていく学校教育をで天理人道を教えろと。文部省っていうのはこんなことを教えるために作った役所なの。これ全く日本の天理と、これ漢字ですから中国語の天理まるっきり違うんです。中国では真理という意味です。こっちは天皇に仕えるというものが天理になっちゃった。人道というのも、今の戦後生まれの人に人道というと人間の本性に基づいてというと、まさにこのカードと同じなんです。人道主義というと 人の喜びを作ることを心がけるの人道って言います。これ西洋哲学で人道とこれ言ってたわけです。ところが日本政府が言った人道というのは天皇の世界支配という暴力支配成就のために命を捧げろっていうのが人道。字は同じでも中身全然違う。で、天理というのが日本では明治憲法になっているわけです。ですから天照大神の仰せに従ってこの憲法を作るって冒頭に書いてある。翌年には人道の方を教えた。教育直後です。絶対服従しなさい。親孝行も兄弟仲良くも何もかもみんな中二高校も全部美徳になれまして勉強する努力ももって天上無休の幸運を付与すべし。天皇が世界を祀られるものを平らげて支配するために全てをそこに天皇の目的を達成のために兄弟仲良くもですね自分が勉強することもみんなやりなさいと。あれ中二高校教えたんじゃないですよ。教育長君は中二高校も何もみんな天皇の世界支配にぶち込めと教えたんです。だからある女子大の学長がですね教育長君を追って中二高校教えていい教育じゃありませんかって言ってその間違いに気づいて辞任したという事件ありましたね。でそういうもう天理とも人道もみんな今の若い人が考えるのと違った元にあるのは天照大神の神勅。天皇の世界支配のためには服従しない者は殺してでも成し遂げる。この教育を始めてから日本は戦争の連続だ。そういう状況のまあ出発点ですね。その時に親様がこのお勤めを持ってですね法律なんかはその時その時欲でみんな作るんだとこういうことなんです。それで最後25日までですね教会設置願うとならんならんとこういう言葉があって陰暦正月26日2月18日の朝を迎える。でその時ですね朝お勤め始まるところをこれ昭和11年の50年祭の時の道の友でその場面読ませていただきますがその前に一言話して二大神馬社さんが書いた一言話の中にその朝のことを書いてある。でその朝のことをこういうふうにですね山沢おじの話と書いてある。とそれは新之助さんの姉さんと山沢さんが結婚してるから二大神馬社にとっておじさんになってるんです。で明治20年の旧正月おせちの時だと思います。上村藩と甲田藩と私と3人で終戦して宇天飛ばしの飢饉を始めましたと。でまあこう読むと時間かかりますからまあ、つまんで言いますと今のプールからずっと向こう、全福寺に行くところにですねあそこに、古川の、田町の方行く高い古川があるわけですね。下の古川は高安の前通ってるんですがでそこの細いもんですから そこに橋がないで右の方行って神社の境内から向こうに行くようになってるんですが葬儀の時は神社の境内下へ通っちゃいかんという汚れるというので臨時に板を渡して棺を持ってお寺の方へ行くことになってる。でそれ親様の時には何て言っても葬儀に人が来るか葬儀の準備にそこに橋かけようとそういう話になったんで私は橋をかける方の仕事こうなで、その時ですねその朝その 山沢さんはですね、ここにこのご給食のご地に住んでるんですが、16年に山沢さんの父親が亡くなった時、この山沢為三という人が、私が父に代わって天秤王公社のお世話取りをさせていただきますと言った時に、親様はならんと、新住村の兄のとこ行って飲みはやれ、出入り禁止、厳しい処置です、うん、厳しい処置を言われるわけです。それで帰る新住村というのは三枚殿とその向こう親元神社のその向こうが新住村です。で親元神社の神職を代々やっていた人ですから、もう神道の山沢は村へ帰れと親様厳しくおっしゃって、それでお屋敷に住めないわけです。それでここに隣の家土地を借りて、ここにすぐそばに、ここはあの大体中山家っていうのは塀がなかった、家の高部取り払いなんて最初から塀がなかった。隣に溝があってポンと取り、またげるくらいの溝しかなかったんですね。ここのとこ溝です。そこに山沢さんがいるんです。でこういう状況なのに、その桜井に橋の材料にする鉄の棒を買いに行ったって、今で言えばボルトだろうと思うんですね、まあ、そういう鉄の棒を桜井富松さんがまだ金物をやってるからそこに行ったという話になる。そしてそのちょうど25日夜もお勤めあったと思います。その夜新住に帰り、翌26日朝お御城が気にかかるもんですから、まずお屋敷へ来ましたと。新住村からこの家があるんですが、親様に厳しく言われてますから、25日みんなが来た時にまず自分の家へ帰る、一緒に中に住んでません、親様のことを守ってますって言って家へ帰る。朝来まして出入り禁止ですから、ここに登れない。庭からですね、ご気分いかがですと庭に立ったまま梶本の兄さん、梶本松次郎に尋ねましたところ、今日はご気分よろしいとのことであったので、上がってお見舞いもせずすぐその足で滝本へ宿の差し入に行きました。そしてまたすぐ桜井の富松さんの家鉄棒を買いに行きましたと、山沢さんが二代新柱に語っているのが記録されています。お勤めに参加もしてません。もちろん親様お勤めに参加することなど山沢さん許していないけれども、志の輔さんの姉さんを自分の女房にして、親様いなくなった時にはここを廊下でつなぎまして、もう我が家のように過ごしたわけです。そういう事情があってですね、いよいよ正月26日になりました。その情景をこういうふうに撮ってます。ついに社の扉が開かれましたというので、皇帝たちの覚悟はついに決せられました。新柱中山進次郎様はまず一堂に伺わせられて、これちょっと水をここで飲みましたでしょ、滑らかにしないとですねなかなか言葉が出ませんので、警察より日々厳しく差し止めある中につき、任意の務めの任意、もしお務めの半ばにて警察より取り立てに来ても、命捨てて行うこと定めた袋の者のみお務めしてくれるようとお話あり、また当時中山家の家事取締りをなされていた後のご本籍いぶり伊蔵様は、はや昼やけどと仰せあって昼飯の用意をいたされ、心聞いたる某皇帝の荒むしろしけと呼ばれる声に応じて露天の官楼台の南庭へ本勤めをなさるべく荒むしろを敷かれたのですと。これはこっちが下ですから、官楼台がある南庭にむしろ周りを敷いたわけです。そして やがて、のみならず当日は旧正月の26日ご命日なるにより諸国より参詣し来たる狂信と引きも切らずたちまちにして数百人となり数千人となって行きましたのゆえにそのお務めをなさるべき場所の南東に竹を横たえて御座に入り込むことのできないようになされたのであります。これ何千人というんですが、二大神柱さんそんなに大勢であったはずないと後に書かれておりますが、まあやっぱり弟子が書くとどうしても大勢来たというふうに書いてしまうんですね。でやがて皇帝たちはいずれも腹いっぱいに食べ着物を着込み足袋も人足まで履いて時は旧正月玄関の頃のゆえにそのまま警察へ引っ張られても苦しゅうないという覚悟の装いをなしなお各自の自宅などへは非常のことに接する矢も計りがたき異なればとて留守中のことをお頼みのために申し残すとまでの手配をいたされる人もあったのであります。ことに中山家の当主であり道の新柱であらせられる後の初代館長中山慎次郎さんの新郎はまた一段のものがあらせられ地場内は全て秘密を要する書類その他一切のものは皆隠匿し最後に総代足立源四郎方へ至り今日の模様を語り留守中などのことを依頼されそのご帰宅より直ちに神楽式に取り掛かられたのでありました。で神楽式というのは当時は十二下りのお歌もみんな神楽式と言っていたわけです。今の神楽勤めだけじゃないわけですね。でしかるに同日正午12日頃よりご教祖の御状はさらに一段のお迫りありお爪の色だに変わらせられるに至ったのでお勤めの人数はまさに真に必死の覚悟にて官楼台の南側に集まり正12時過ぎる頃よりはじめ三神楽勤め後へよろずよ十二下りのお勤めとかつて近年見ることもできなかった真昼間のしかも鳴り物入れての本勤めがなされていったのですと。ここでこの時に神楽勤めが先に書かれてるんですがそれまでのお勤めはみんな十二下りが先だったんです。それで特に16年に、雨乞い勤めと伝えられてますが実際には雨降らん時ほど人の田に水をやる心を定めよと言われてお勤めした時によろずよから十二下りみんなで揃って、三島神社の森で勤めました。そして最初に牛杯に場と言われた辰巳の方でお勤めをやったわけです。牛杯に場というのは誰が考えても聖地だと思ってない不浄なるところと思ってます。でそこで神楽勤めを行った。それは不浄なるところでもお勤めをやって人助けの心を定めたら助け合い人間の生まれ出るところ陽気づくめ世界の発祥の地という聖地になるんだというお勤めの尊さをはっきりさせるために牛杯岩で第1回の神楽勤めをやりそれで順番で勤めております。で他の場合でも十二下りで真理を学んでから神楽勤めで奉納されるとこういう順番でやっていったんですがこの時にはすでに爪の色が変わっておられる。最後まで親様においでになるかどうかわからんと。で現実にこの時お勤めの途中でおまささんが親様のそばを離れております。それでみんなの方に行ったと。それでお勤め終わった時に親様は亡くなられたと言ったと。でその時に子供がですね親に連れられてこの日来てお勤め邪魔だって言ってこっちで遊んでいた人がこの御休息所でお勤め中にご婦人が二人泣き濡れていたと。これを子供ながら見てああ亡くなれたんだと思ったということが伝えられております。これ後にこの場面をもっと詳しくやるときに言いますけれどもそういう中でもってですねここでもって、 その頃御休息所に数子の御看取りを受けさせられてといた御後ろにあられた御教祖は、このそばにいたのはですね、みんなお勤めのとに支度、この内蔵で支度をしてこういうふうに行きましたときに、ここに本席がいて梶本松次郎さんがいると。で、松の将が梅谷にしろでここに行こうとした。親様大切と思うならここにいてくれというこの松の将が梅谷にしろで、この4人がこの次の間にいて、親様のおそばには政、長女政と、それから梶本の新之助さんのお姉さんである氏さんが親様のそばについていたわけです。で、この4人というのはみんな警察へ連れて行かれた後でも葬式やれる4人という意味です。これはお勤めに参加しないでここに温存しようというわけですね。ですからお勤めかかる前にもう亡くなられていたのかもしれんという推定もあるわけです。で、鳴り響いてくる勇ましい大きなお勤めの歌声、学年を聞こしにされてと言いますが、この時男なりものは鼓だけです。あとは3曲ですね、少女たちが弾く3曲と。で、意図満ご満足げに配せられたが、ついでそのお勤め半ばを過ぎる頃より北枕は西向きと鳴らせられ、こういうふうに顔を向けられ、最初から北枕で寝てんですから、御右手を外孫梶本久の胸に、御左手を御自らの胸の上に置かせられて、静かにお休み遊ばされたのであります。しかしながらそれがやがて御永遠への御眠りに否、ヤシノのお扉を開かせられて、永遠にいでたちたもうとは誰一人つって思い染めなかったのであります。一方、官老大を審議なされていたお務めは順次終わりへと、幸いに警察官権の臨場干渉も受けずに、実に不思議には運び行きて、今や十二くだり目の最後の歌、東堂この度一列に大工の人も揃いきた。南無、ここのところが昭和10年の時の唱え事と、南無天領の御事と書いてますが、その時天領の御事は使っておりませんので南無天領王までですね。で、ついでいよいよ最後の南無と一同聖唱とともに官老台を背後として最初の元の位置にというのは、囲んで十二くだりもやっておりましたから、全部全員官老台を背中に元の位置に戻ったというわけです。方向転換の足を踏み替えた際、にわかに御休息所の方より血相を変えて馳せ来る一皇帝がありました。一同はその異常なる顔色を見て、季節してきっと警察が来たと直感したと言われています。しかしながらその皇帝のつむるところは、親様今息を引き取りになりましたという、さらにより重大なる悲しみ、知らせをもたらしたのでありました。一同はただわっと一言言ったばかり、あとは何とも言葉の出すものがなかったとの、現存高い直吉先生のお言葉のごとく、また涙もろき女性たちはその場所に打ち倒れてただ泣くばかりであったと、先般亡くなられた故長尾義恵女子のお言葉のごとくであったのであります。長尾義恵というのは本席さんの娘さんです。その時誰か判然せぬが、何時やと尋ねる声に応じて松野正兵衛氏が2時やと答えられたと言われています。それはまさに聖教祖の御臨終のお時刻を永遠に録する言葉であったのであります。やがて一同は新柱中山新十郎様を先に立つて、今の今までご存世であらせられた今は亡き親様の御休息所の八条の前と思考したが、あまりの衝撃に誰も彼も差しうつむいたまま、しばしの間は一言の言葉を出すものもなかったと言われています。まさに呆然自失、そのなすところを知らなかったと言いましょうか。ただあるのは定休お休の身であったと言われています。信じした皇帝の一人清水与之助氏は、自らその時の心持ちを除して次のごとくに、右のお勤めは午後1時より始まり午後2時頃終わり、 お勤め姉妹になるのと、親様御身お引き取りになるのと立て合いになる。実に実に実に実に一度何とも何とも何とも言葉なしと述べられているのであります。どんな圧迫干渉に遭おうとも、ご供養そのおられる以上はどこまでも力強く安心もし耐え忍びてきたのであるが、今やそのご教祖に離れたので何とも言えぬ寂しい心に滅入るような心持ちで、何をどうしてよいのやら途方に暮れたとは初代館長様の後のご実会であらせられる。実際この時今は虚しき女木柄を目前にして、一同は何とも言葉なくただただ涙するばかりでありましたが、しかしいつまでもこうしておってはどもならん、伊蔵さんに伺おうたらと誰となく言い出られて、やがて一同は立ち上がって、なおも富士の干渉をおもんばかられ、内蔵で2階上がり、胆振伊蔵様を通して真意を伺われることとなったのであります。席定まって、新柱中山新次郎様はまずおつる涙を打ち払われながら、一同を代表して皆一様にを願う心は、親様にはまだ御身に温かみがありますから、もう一度親様のお御情を元の体にしてくだされとまずお願いあらせられました。兵弟たちが千万無量の思いは、実にこの短きお言葉にその幾万言よりも最も効果的に圧縮されて表され、久遠の親様にお別れ申した石碑の中将として、誠に無理ならぬお言葉と拝察させていただくのであります。しかしながら親神様は玄関に、そらいかん何を言うぞとお叱りあって、以下次のごとくお指図くだされたのであります。さあさあ六の字にする、皆そろうたかそろうたか、よう聞き分け、これまでに言うたことを実の箱へ入れておいたが、神が扉開いて出たから、子供かわいい家、親の命を25年先の命を縮めて今から助けするのやで。しっかり見ていよ、今までとこれから先と、しっかり見ていよ。扉開いて六の字にしようか、扉閉めて六の字に、扉開いて六の字にしてくれたと言うたやないか。思うようにしてやった。さあこれまで子供にやりたいものあった、なれどようやるなんだ、またまたこれから先だんだんに利の渡そう、よう聞いておけと。これはお勤めで親様の心になって世界助けをやろうと心を定めた者にお授けを許すという、これがお授けなんです。そして存命の利というのは、親様の心を我が心として生かし続け、自分がその心に基づいて助け一応に行きますというのが存命の利なん。みんなの心の中に存命だと、教祖殿に存命などと言って物を食べ物を持っていくのは、あれは5年歳から始まったんで、それまでに生きて食べてご存命であったらもう餓死しているはずです。ですからそんな、それご教祖殿にいてお願いすると助けてくださいと言ったのは、それはいかん何を言うぞとお叱りあったと。これもお指図の言葉なんですが、今の本部ではここを省略してあります。これは昭和11年の親様50年歳の時、道の友にこの表題はご教祖御臨終のお指図の考察、資料修正文の白藤義次郎先生がこれを書いて連載したわけです。全部二代新柱さんの指導です。亡くなったんだとはっきりしております。教祖殿に今でも生きていますなどというのは、この直後にそんな考え方、それはいかん何を言うぞと、親様に助けてくださいとお願いしちゃいかんと、親様になり代わって我々がこの世界を良くするんだという務めの理をしっかりと持てというのが親様の最後の押し込みだと、まあ、これは本石さんのお言葉ですけれども、親様のお務めを通しての押し込みというものを今しっかりと心に収めて通らせていただきたいと思います。この最後のご苦労の場と、それからこの最後のお勤めによって親様の心を我が心とするということをですね、これから作る教祖殿の その主要テーマとしてまずこの2回と思って、務めさせていただきました。でこの次からはご誕生の時三枚田村、それから結婚の時西間村、その枝村の諸屋敷村に嫁いでいったという、そういうところをその町の村のですね、状態からしっかりと一つ一つ固めていきたいと思います。まあ、これ作らないとは親様に、これを保存会はですね、親様のご苦労の場を保存するだけでなく、親様の教えを正しく教理を修理保存し、明らかに品形を皆さんに伝えるということを約束して23年前にこの保存会始まったわけです。で、まあ、そういうのがこのカードになるわけです。で親カードというのがございます。で親カードは裏にこのもう一枚の方が書いてあります。でこれは親様が身を隠されたらすぐにお授けが乱れたんです。拝み祈祷の人たちが勝手なお授け をこの作りました。その時に親様がお授けは神楽勤め通りに勤めようというのでくださったお指図をそのまま載せております。で今もうお授けが拝み祈祷のように流れてしまって、特に私年代は敗戦直後に大神柱からお授け許されました。今日より足利払いの授けの量を十分に授けおこうと、そしてあと本部員さんでどうお授け取り組むか教わりました。とか最近はですね、年代で言いますともう私の仲間ほとんど前会長になってます。その中に会長がいて、次に後継者がお授けいただいた時の解説がもう50年経ったら変わっちまってるんです。それでその前会長と後継者のお授けの話が合わないもんですから、余計にお授けに対する不信感が募って、今や親様のお心を我が心とするというのがそのお授け受けることだという原則忘れてしまってるんですね。まあそういう点をしっかりと戻りますように、親カードというのはこの大きなこの絵もですね、これ全部入って、でこれはこのカードはもうすでに3000枚、特に婦人会総会の時に、3000枚婦人会の人に、これが親様の望まれた官能大勤めですと。そして、これを推進している新柱ご夫妻、特に婦人会長さんを盛り上げてくださいと言って本通りで配りました。ありがとうございますとみんな持って行ってくださいました。これお勤